お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
12月3日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。オーストラリア南東部に位置する国内最大の河川システム、マレーダーリン盆地の環境状況が悪化していると、先住民の科学者が警鐘を鳴らしました。オーストラリアを代表する12の大学の科学者たちが、このほど発表した報告書によると、過去30年間における政策改革、並びに130億ドルに上る税金の投入にもかかわらず、マレーダーリン盆地の環境対策は失敗に終わったと指摘しています。この地域にはおよそ230万人が暮らしており、その中には多くの先住民も含まれています。カミラ・ロイ族出身で、この12人の科学者の一人であるシドニー工科大学のブラッドリー・モグリッチ教授は、河川システムの環境状況を表す 74% の指標でその悪化が示されたといいます。特に先住民の社会問題や清潔な飲料水へのアクセスに関する2つの指標でも悪化が見られており、マレーダーリン盆地の保護について見直す必要性を訴えました。
Health and well-being of Indigenous people across the basin. We've been struggling for many years, you know. When you think about
この流域に住む先住民の健康と福祉は長年にわたり苦境に立たされています。過去30年間の気候状況を振り返ると、記録的な干ばつが2回発生しています。この3、4年はラニーニャ現象による大雨がありましたが、干ばつの終盤では川が干上がり、魚の大量死が繰り返されました。さらに恐ろしい森林火災も発生し、これらすべてが先住民コミュニティに影響を与えました。その中でも最も最大の影響は川が干上がったことでしょう。モグリッチ教授でした。クイーンズランド州の新たな青少年犯罪法について、国連が子どもの権利を無視していると非難しました。クイーンズランド州政府によって11月下旬に州議会で提出された法律は、わずか10歳の子どもが13の罪状において成人と同様の最も重い刑罰を科される可能性がある内容となっています。この法律はまた青少年の犯罪歴を18歳で抹消できる仕組みを廃止します。国連子ども権利委員会で委員長を務めるアン・スケルトン氏はビデオ声明を発表。この法律が子どもの権利に関する条約に違反すると認めた州の法律長官に同意すると述べました。
We do not agree that the so-called exceptional circumstances
我々は例外的な事情が国際法における子どもの権利を著しく無視することを正当化するとは考えません。またこの法律がクイーンズランド州の安全性を高めるとも思えません。子どもは刑事司法制度において大人とは異なる扱いを受けるべきだという原則をクイーンズランド政府が堅持するよう強く求めます。スケルトン氏でした。ニュースを続けます。南太平洋のバヌアツが国連の最高裁判所に対し、気候変動がもたらす被害を認識し、地球温暖化への加担に対する各国の法的責任について判断するよう求めました。バヌアツの気候変動及び環境問題特使であるラルフ・レゲンバヌ氏が、ハーグの国際司法裁判所 ICJ で意見を述べました。
Our peoples have built vibrant cultures and traditions.
我々は祖先の土地と海と深く結びついた文化や伝統を何千年もかけて築いてきました。しかし私たちは今、自ら作り出したわけではない危機の最前列に立たされています。この危機は私たちの存在そのものを脅かしています。今日この場所に前例のない規模の人々が声を上げるために集まりました。レゲバヌ氏でした。ICJ が最終的に示す勧告的な意見には法的な強制力はない一方で、法律や政治において大きな影響を与えると考えられています。専門家によると、勧告はヨーロッパや南米など世界各地での気候変動関連の訴訟で引用される可能性が高いと述べています。 ICJ ではオーストラリアを含むおよそ100の国が今後2週間にわたり証言を行う予定です。連邦政府が詐欺対策の一環としてテキストメッセージ送信者の新しい登録制度の設立に1000万ドルを投資することを発表しました。この SMS 送信者 ID 登録制度はオーストラリアメディア通信庁 ACMA によって開発される予定です。この制度は通信業者に対しテキストメッセージがサービスや企業を代表して送信される場合、その送信者が登録されているかを確認することを義務付けるものです。もし送信者が登録されていない場合、規制当局は SMS メッセージをブロックするか受信者に警告を送る形で介入します。この登録制度は来年までに完全に運用を開始する予定です。フランスのミシェル・バルニエ首相に対し野党の左派並びに極右政党も不信任案を出すとしていることから、今週末にはフランス内閣が崩壊するとみられています。バルニエ首相は2025年の社会保障に関する予算をめぐり、議会の全面的な支持なしに推し進めたとして物議を醸していました。国民連合の指導者マリーヌ・ル・ペン氏は、バルニエ首相は退くべきだとの考えを述べています。
Déposons donc une motion de censure.
We are tabling a motion of censure, and we are going to vote it.
我々は不信任決議案を提出し、それに賛成します。フランス国民はもう我慢できません。彼らは十分に叩かれ、不当な扱いを受けてきました。ミシェル・バルニエとともに物事が良くなると思っていた人もいたかもしれませんが、状況はさらに悪化しました。このままではいけません。ルペン氏でした。これによりフランスは過去6ヶ月で2度目となる政治危機に直面しており、 EU 全体に広がる不安定さを浮き彫りにしています。バルニエ首相は不信任決議に賛成しないよう議員に呼びかけています。決議案が水曜日に可決されればバルニエ首相は辞任を迫られることになりますが、マクロン大統領が新政府を発表するまで暫定政府として残る可能性があります。フランス政府が不信任決議で退陣に追い込まれるのは1962年以来初めてです。ニュースを続けます。ジョー・バイデン大統領が税金の未納や銃所持で有罪判決を受けていた息子、ハンター氏に恩赦を与えたことについて、ホワイトハウスがその決定を擁護しました。バイデン氏は退任後も自身の政治的対立者が息子を追及し続けるだろうとし、これまで繰り返し否定してきた恩赦の可能性から一転し決断を下しました。これまで大統領の権限を使い家族を恩赦した人は数少なく、過去にはビル・クリントン氏が義理の兄に、そしてドナルド・トランプ氏が義理の父親に恩赦を与えています。ドナルド・トランプ元大統領の国家安全保障顧問を務めたジョン・ボルトン氏はスカイニュース UK に対して、この恩赦は間違った決定であると語りました。これは大きな間違いであり、トランプにとって非常に悪い前例となります。トランプが1月6日の暴動で議会議事堂に不法に侵入した人々に恩赦を与える際、ジョー・バイデン氏がやったから私もやると言うでしょう。これはまさにトランプが批判しているような特権的な二重基準の司法制度の例です。多くの共和党員もこれを批判しており、トランプ政権における最悪の事態への道を開くものです。ボルトン氏でした。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ、ラグビーの話題で、ワールドカップに2度出場したワラビーのジョーダン・ペターヤ選手がアメリカンフットボールリーグ NFL への転向を発表しました。サモア系オーストラリア人で現在24歳のペターヤ選手は2019年のワールドカップで最年少のワラビーとして出場しました。ペターヤ氏はソーシャルメディアの声明で、じっくりと考えた結果、来年初めに NFL の国際パスウェイプログラムに参加することを決めたと明かしました。このプログラムはシドニー生まれのサモア系選手ジョーダン・マリアタの ラグビーから NFL への転向も支援しており、マリアタはその後、フェルダルフィア・イーグルズを2022年、23年のスーパーボウル出場に導く活躍を見せています。続いて天気予報、お昼の時点での明日4日水曜日の天気です。パース、雨の可能性があります。最高気温は25度。アデレード、晴れで最高気温は31度。メルボルン、晴れで最高気温は23度。ホバート、おおむね晴れで最高気温は24度。キャンベラ、にわか雨で最高気温は26度。シドニー、曇りで最高気温は25度。ブリスベン、時々曇りで最高気温は30度。そして最後にダーウィン、にわか雨、嵐の可能性があります。最高気温は32度となっています。以上、12月3日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。